るさと広報大使塚本あかりのあかりい話。
さあ毎月第2第4週の木曜日午前11時20分からのあかりい話は、
羽根市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ラルパーソナリティの野田光代が
羽根市の情報を明るく楽しくお届けしていくコーナーです。
そしてこのコーナーは今日の夕方6時から再放送でもお送りしますので、こちらもチェックお忘れなく
なく。
あかりちゃん、今日も電話失礼となりました。
すいません、ちょっと体調を優先させていただいたんですが、
うん、でも声ははつらつとしてますよ。
そうですそうです、心は元気です
じゃあちょっとね、電話とスタジオっていうふうになりますけど、よろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
さてワールドカップ盛り上がりましたね。
もうすごく楽しかったですし、うん、勇気と希望をいただきましたね。
そうですね、昨日帰ってきましたね。
本当ですね、うん、もうなんかありがとうございましたっていうね、うんうん、気持ちを伝えたいですし、あのブラボー
ですね。そうそうそうそうなんかあのユーキャンのね流行語大賞あったけども、やっぱり最終的にこの時期になるとブラボーが対象じゃないかと思っちゃいますよね
と思ったんですけど、確かもう多分ノミネートとか終わってるんじゃないかな。
そうそうそう、もう決まったと思いますよ。
いやもう今の時期だったらブラボーですよね、
うん、そうですよね、我々の中にはもう対象ですよね。
ねえ、うん、今回のお話で外国籍市民のことも話すんですが、そういうブラボーが何語だったかなって調べたらイタリア語だったとか、
う
ん、
そうね、長友選手がイタリアで活躍されてたからかな。
そうですね、うん、そうなんですよ。あと毎日さまざまな国の試合を見たことによって、うん、自宅にいても身近に世界感じることができたのは嬉しかったなって思います。
本当に。そしてさ、海外で、まあ、日本人サポーターの素晴らしさも届けられたってのは嬉しいですよね
本当にあの、うん、サポーターの皆さんのおかげで日本人がこんなにちゃんとしてるんだっていうのが伝わって、うんうん、本当ありがたかったです。
それがどんどん輪が広がっていったっていう、まあ、ワールドカップとても誇らしく感じて、まあ、これからもまだ続きますけどね、
はい、誇らしい気持ちですね。
まだまだ楽しみが続いていますけども、さあ赤井ちゃん、はい、今日のテーマは何があるんでしょうか。
はい、まずはですね、うん、省エネに取り組もうです。
省エネに取り組もう、はい、
はい、あの12月になって寒くなってきましたよね。
うん、もうそうですね、昨日体感だったかよりね冬っぽくなりましたね。
ねえ、私も寒いのは苦手なんですけど、はい、雪が降るの楽しみだなって子どもの頃からね、気持ち変わらなかったりするんですが、やっぱり寒いって困りますよね、
うん、困りますよね。でもちっちゃい時の冬の楽しみって、ね、赤井ちゃん何かあった？
子どもの頃、うん、その庭に積もった雪で鎌倉を作ったのがすっごく楽しかったです。
鎌倉作れるぐらい雪降った？
だから、うん、その鎌倉作れるぐらい雪降るのは、うん、もう数年に一度ぐらいな感じなので、うん、子供的にはもうすごいあの思い出に残った印象があります。
そうですよね、鎌倉を作るってすごくいい思い出になってるでしょうね。
はい、もう雪国みたいな気持ちになりました。
はあ、私作ったことないからどんな感じなのかすごく、また今度会ったらゆっくり教えて
はいお話ししますね。はい、そんな寒い冬がやってきているんですが、うん、皆さんの電力を滞りなく使えるよう大切なお知らせがあります。
はい、お願いいたします。
この冬の電力需給は全国的に厳しい状況が見込まれていて、うんうん、12月1日から、うん、令和5年3月31日まで国からの節電要請が出ているんですね、
う
ん、
そうですね、
はい、冬は特に暖房などの利用によってエネルギー消費が増える季節です、うん、電力需給の逼迫に備えて日頃から各ご家庭や事業所で無理のない範囲で省エネルギーや節電に取り組みましょう。
家庭でできる省エネね。なるほど。
でも意外とあるんですよね。
そうなんですね。
そうなんです、あの経済産業省のホームページを見てみると、はい、家庭でできる省エネ節電の取り組みを紹介していて、ああ、 例えば、はい、エアコンのフィルターを掃除するだけでも、
うん、
0.8% の節電効果があるそうなんですよね。
あ、そう、やっぱりお掃除まめにすることが大事なのかな。
そうですね、まあ大掃除のついでとかにね、うんうん、フィルター掃除するといいかもしれませんし、
うんうん、
日常からできる取り組みでいうと、
はい、
部屋の不要な照明をすべて消すと、
うん、
なんと 4.5% の節電効果があるんだそうです。
ついついつけっぱなししちゃいますけど、あかりちゃんはお家でなんかしてる？は
い、まあ、あの部屋の不要な照明私結構消しちゃう癖があって。
豆ですね。
豆なんですよ。でも母とかに、
うん、
いや今まだ使うからってよく言われるくらいあの早く消しちゃう癖があって、それはね、うん、ちょっと良くないかなと思いつつ、
うんうん、
冬とかだと電気カーペットの下とかに、
ええ、
電熱マット、
はい、
断熱マットだ、断熱マットを敷いて、
ええ、
熱を逃さないようにしたりとか、
は
あとはドアの下に隙間があるんですけど、
うんうんうん、
その隙間風を防ぐテープを貼って、
うん、
冷気が入らないようにしたりしてます。
あ、それそうですよね。ドアでもちょっとした隙間から冷たい風入ってきますもんね。
そうなんですよ。私はあの一番幸せな時間といえば、
はい、
愛病とくっついて、猫とくっついて、うん、心も体も温まる時間が一番幸せでね、効率もいい。
いいですね猫ちゃん、まあ、湯たんぽじゃないんだけど
そうです、猫ちゃん湯たんぽが最高にいいですよ、
ね、キキララ2匹もいますからね。
そうなんです。2匹もいる、うん、いますし、夏ではくっついてくれないのに、うん、冬になると絶対、うん、あの私が可愛いからというか、私のためにじゃなくて、うん、私が人間の温度を持っていて、
あ、はいはい、
から寄ってきてくれるみたいな、
まあ、体温と猫ちゃんの体温とっていうで、よりお互いが温まるのかな、やっぱり。
そうなんですよね。だからこれからもですね、
うん、
皆さんもどんな省エネ節電があるか考えてみていただいて、
はい、
ちょっとずつ協力をして、
うんうん、
国のね省エネ節電に取り組んでいけたらなと思います。
ネットでさっきご紹介いただきましたけどもね、総務省が出してるのを見てもらうと、
はい、
より分かりやすいようですから、ぜひご覧ください。
そうですね、経済産業省のホームページぜひご覧ください。
はい、ありがとうございます。さあ今猫ちゃんとのコミュニケーションみたいな話も出ましたけれども、
はい、
次にご案内することは何でしょうか。
はい、続いてはですね、広報課に12月号を皆さん読んでいただけたでしょうか。
12月号お手元にまずありますかっていうところですけどね。
はい、街中で外国籍市民の方を見かけることは日常の光景になっていますよね、蟹市では。
そうですね、このエリア多くの多国籍の皆さんがね、住民さんですからね。
はい、うん、今回の関東特集ではレッツトライコミュニケーティング、交流してみようと題して、
うん、
文化や言語の違いを認め合い、互いにより良い生活を送るためのヒントを紹介しています。
レッツトライコミュニティじゃなくてコミュニ
ケーティング、
ケーティングって、ケーティングっていう風なのね。コミュニ
そうなんです、コミュニケーティング、あの特集ページの一番最初にですね、
はい、
外国籍市民の方のインタビューが載っているんですね。
はいはいはい、
それぞれ日本に来た背景が異なるんですけども、
ええ、
共通していたのが、
うん、
日本の方とコミュニケーションが取れて、うん、安心したり嬉しかったっていうことなんですよ。
あ、まあ、本当に自分がもし他の国に行った時どうなのかって相手の立場で物事を考えれば自然にできる振る舞いですけどね。
そうですね、あの自分でも知らない国行ったら絶対不安になりますもんね、
うんう
ん
う
ん、だからこそコミュニケーションが取れた時の嬉しさだったりあるんだと思いますが、
うんうんうん、
関東特集のタイトルに交流してみようとあるように、うん、外国籍市民との交流に便利な優しい日本語っていうのも紹介しているんです。
優しい日本語とは？
優しい日本語とはですね、難しい言葉を簡単な言葉に言い換えるなどして、
はい、
分かりやすくした日本語のことです。
確かにそうですよね。思わず私たちは普通に使っちゃってるけども、もっと噛み砕いた言葉にしないと、例えばちっちゃなお子様に分かるように話すような形だよね。
そうですね、小さなお子さんはもちろんですね、うん、日本語が話せない外国籍市民の方や高齢者の方やさらに障害のある方にも、
うん、
分かりやすく日本語みたいな感じですね。
そうですね、そういう意味合いですね。はい、はい、
たくさんの人に配慮した日本語で、うん、優しい日本語に言い換えるポイントはいくつかあるんですが、
はい、教えてください。
はい、代表的なもので言うと、うん、伝えたいことを明確にして、うん、一文は短くすることだったり、はは、難しい言葉や専門用語はできるだけ使わないことなどがあるんです。意外と注意が必要なのが、はい、外来語、カタカナ語ですね。
あー、特に和製英語みたいなのもありますしね。
そうなんですよ、うん、外来語には元々の意味や発音と異なるものが多いので、
うんうんうんうん、
注意しないといけなくって、うんうんうん、ただバスやテレビなど、はいはい、言い換えが難しいときは仕方ないんですが、なるべく外来語は使わないようにするといいそうなんです。
なるほどね。例えばあかりちゃんの中で優しい言葉、うん、ふと浮かぶもの何かありますか？
私はですね、ふと浮かぶものはどんなことだろうな、
まあ、でも丁寧に言葉をゆっくりお話しして、
そう
伝えれば、あとジェスチャーもくっつけるといいよね。
そうですね、ジェスチャーもくっつけることだし、うん、例えば数日後お越しくださいとかじゃなくて、何日、何月何日に、
うん、具体的に、
はいはいはい、具体的に日を言って、
うんうん、
でお越しくださいとかではなくて、もう簡単に来てくださいっていう、うんうん、敬語は
丁寧語だった
り。そうなんです
ね、日本語って敬語があるからね。
そうなんですよね、なんですかね、大人になればなるほど、うん、そういう難しい言葉を学んでしまって使いがちじゃないですか。あ、
そうですね、確かに。
そうなんですよ、それは、うん、あえて使わないっていうのが優しい日本語になるみたいです。
うんうんうん、
だから私も今ちょっと下手だったんですけど、うん、以前から優しい日本語は知ってたんですけど、知ってるだけではもし使うときに使えないんですよね。
そうね、だから、まあね、
うん、日常からやっぱり私もそうなんですが、練習しておかなきゃなっていうのを改めて感じていて、
あと最近私たち思わず短縮してしまって略語みたいなことも言ってますもんね。
そうですね、略したりするのも伝わらないことがあるので、うんうんうんうん、略さずにしっかりと伝えることを心がけることが大事ですね。外国籍市民の皆さんもやっぱり一緒に暮らすカニ市民の方なので、うん、言語や育ってきた環境って異なるんですが、
うん、
この優しい日本語を使えばね、うん、理解していただくこともできて、互いに尊重し合うこともできるので、
うんうんうん、
私もそうですし、みんなでね、うん、普段からそんな難しいことではないので、
うんうん、
普通の言葉をこれは優しい日本語にしてみたらどんな言葉になるかなって考えてみながら練習するのがいいのかなって思っています。
は
い、
確かに特にね、このエリアは多くの国からお越しであって市民として一緒に共同生活してますからね。
そうなんですよね、本当スーパーとかで行っても見かけること多くなりましたし、
はい、
実は今年11月に過去最多の人数を更新して、うん、今約8300人に外国籍市民の方が住んでいるそうです。
そうなんですか。
そうなんですよ、昔からね、カニ市は多いとは言われていたんですけど、うんうんうん、それだけの方が住んでいるということで、うん、やっぱり私たちもね、意識をこう更新するというか、さらにね、外国籍市民の方ともよりよく過ごせるように、暮らせるように、意識をこう高めていけたらなと思いますね。
まあ、施設としてはね、有名なとこで行きますと多文化共生センターフレビアがありますけれども。
そうですね、フレビア交流スポットでもあるので、
うん、
ここに行っていただくことも、外国籍市民の方と触れ合う場ともなりますし、うん、互いにの理解につながる言語習得っていうことで、はい、毎年春と秋に募集しているんですが、
はい、
英語、中国語、スペイン語、ポルトガル語、韓国語が学べたりして、
あ、 日本人にとってもいい学びの場でもあるんですね。
語学講座があったり、うん、あとは多文化共生フェスティバルって言って毎年秋に開催されているんですけど、
はい、
世界の文化を体験することができたりするんですよね。
本当に身近に、まあ、国際社会があるって感じがしますね。
はい、私も実際に初めてこれだけの、うん、多国籍というか方に触れ合ったのは、うん、プレビアが初めてで、
はい、
外国籍市民の方が大勢ね、うん、いたのが多文化共生フェスティバルでしたね。
そうですね、やっぱり生活していく上でいろいろお互いに知らなくちゃいけないこと多いですからね。
そうですね、
うんうんうん、
皆さんでよりよく暮らせるように優しい日本語学んでいけたらなと思います。
はい、まあ、蟹市で一緒に住む仲間ですからね。
仲間ですね。
はい、お互いに思い合って暮らし合っていきたいですもんね。
はい、
赤ちゃん、今日は本当にためになる話いっぱいいただきました。ありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
次回はスタジオかな。
次回はスタジオかな。いけるはずです。次回こそはスタジオで野田姉さんと明るいトークを繰り広げたいと思います。
だって次回2022年ラストになりますからね、放送。
あ、おー、もうそんな時期ですね。
はい、ぜひともスタジオでお待ちいたしますわ。
はい、
さあ、そうそう、時間も迫ってきたようですので、明るいちゃん、はい、名残惜しいですが、
はい、それではまた今日の夕方6時からの再放送もお聞きください。
はい、
蟹市ふるさと広報大使塚本あかりの明るい話、次回は12月22日です。
はい、
今年もありがとうございましたの回になると思いますので。
そうですね。
はい、ナビゲーターは蟹市ふるさと広報大使の塚本あかりと
FM ララの野田姉こと野田光代でした。それではまた、ルンルン。